時刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマはネット投票です。
はい、
入門先月17日掲載のコロナで密気になる投票所減少、ネット投票なぜできないについてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、選挙のためとはいえ、はい、コロナ禍で人の集まる投票所に行くのは抵抗があるという方もいるでしょうね。
そうですね、新型コロナの感染拡大で選挙への国民の意識が変化し始めてきたことが、自宅でも投票できるインターネット投票の実現に向けた追い風となるのかという話題です。
はい、
読売新聞の大阪版で去年5月に掲載された投書には、外出自粛を求めながら投票に行けというのは矛盾という内容があって、ミスや他人との接触が気になるコロナ時代に投票所でしか投票できないことが選挙離れの一因と指摘されました。
なるほど、確かに一票を入れるためには、投票所に足を運ぶ必要がありますもんね。
そうですね。さらに近年は全国的に投票所の数が減っているんです。
はい、
これは過疎化とか市町村合併によるもので、投票所が遠くなって高齢者が行けなくなったという声もあるんです。
はい、
今年1月の読売新聞には、地方選挙での低い投票率を嘆いて、対策としてインターネット投票の導入などを求める投書も載りました。
このインターネット投票ってできるものなんでしょうか。
はい、これ海外ではバルト三国の一つエストニアが導入済みで、期日前投票に限定をしているんですけれども、国民に定着しつつあるそうなんです。
はい、
そしてここ日本での導入も検討が始まっています。総務省の有識者研究会が2018年8月にまとめた報告書では、
はい、
まず海外に住んでいる日本人による在外投票からの利用を提言していまして、技術運用面の大きな課題はクリアできるとしています。
はい、
さらに政府は去年2月一部の地域で実証実験も行いました。
ネット投票の実現に向けてはどのようなところがポイントになるんでしょうか。はい、
これね、投票したのが本人であることを確認する方法がポイントになりそうなんです。
はい、
政府はマイナンバーカードの IC チップに組み込まれた電子証明書を個人のスマートフォンとかパソコンで読み取る方式を想定していまして、
はい、
投票データを暗号化してハッキングなどによる改ざんを防ごうとしています。
なるほど、一遍にたくさんの人が投票してもきちんと処理できるものなんでしょうか。
これ実はそれには実績がありまして、
はい、
あのアイドルグループ AKB48 の新曲メンバーをファンがネット投票で決める選抜総選挙で、2015年選挙の投票総数およそ328万票に上ったんですけれども、システムのトラブルはなかったそうです。
はい、
あのサーバーの事前の負荷テストでは1秒間に1000秒の入力に耐えたそうで、これ1日に換算すると8640万秒に耐えられる計算になります。
はい、
で日本の有権者はおよそ1億人なので、サーバーの能力は実用レベルと言って良さそうなんです。
そうなんですね、意外なところでこのサーバー能力の実績が示されているわけですね。
そうなんですよ。ただしシステムで言えば高齢者でも投票しやすい使い勝手が最も重要かもしれません。
はい、
投票システムの開発などを手掛けるボートフォース社の一ノ沢満社長は、投票画面を工夫すればエレベーターのボタン程度の簡単なものにできると力説をしているんです。
はい、ネット投票の導入時期についてはいかがでしょうか。
はい、あのネット投票はこれ技術的には実現可能な段階に入ってきているようなんです。
はい、
一方で総務省の研究会メンバーで情報セキュリティ大学院大学の湯浅春道教授は、日本ではネット投票で冒険するより現在の投票用紙による投票の方が安心だという意識が根強いと見ているんです。
そうなんですね。うん、確かに選挙ではミスやトラブルを極力避けたいものですもんね。
そうですよね。ただ 自治体の選挙事務についてこれ気になるデータもあるんです、
はい、
国政選挙でのミス問題行為が増加傾向で、2019年の参院選では合わせて200件と過去最多だったんです。自治体で選挙の実務に精通した職員が退職をして、ノウハウの引き継ぎも不十分だという見方があるんです。
そうなんですね、ではこれまでのやり方だから大丈夫というわけでもなさそうですね。
そのようなんですよ、まあ、選挙っていうのは民主主義の根幹、根っこと言えるだけに、はい、インターネット投票でも安全性については徹底的な検証が必要ですけれど、投票用紙による投票は今後も安心で最適なのか、この点も絶え間なく点検をしていくことが大切になりそうです。
そうですね。
ところでネット投票とは別に電子投票というものもあって、
はい、
こっちの方は投票所に足を運ぶ必要はあるんですけれど、投票用紙は使わずに専用の端末のタッチパネルで候補者名に触れて投票します。
ネット投票と今の投票の中間っていう感じですかね、う
ん、そんな感じですね。地方選挙で電子投票を認める法律が2001年に成立して、翌年岡山県新見市で行われた市長選市議選では開票作業がわずか25分で終わって、はい、全国に普及するかに見えました、しかし2003年7月の岐阜県可児市の市議選でサーバーが不安定になって投票ができないなどのトラブルが発生して、電子投票から撤退する自治体が相次いだんです。
そうなんですね。
日本大学の岩崎雅宏教授は、地方選の電子投票は技術的にも時期尚早だった、マイナンバーカードが整備された今、ネット投票の前の段階として改めて電子投票を普及させるという選択肢がないわけではないと語っていて、
はい、
電子投票の動きも今後注目したいところです。
そうですね、まあ、この新型コロナウイルスの影響で様々な分野でのこのシステムの変化だったりとか、はい、改めて見直すっていう動きが出ていますよね、
それがこの投票にもね現れているということなんですね、
はい、今後の動きも注目したいところですね。
なお、ラジオ版入門ニュースの門の放送内容をホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップしますから、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。